素早く小さく始められる HTML5、CSS3、JavaScript で青森のコンテンツを作るです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
私はですね、青森大学で普段は、まあ、学生さんに授業をして、まあ、学生さんを鍛えるということをやっています。で、そちら側が仕事のメインで、実は開発がメインじゃないんですよね。ですから、なかなかですね、こういうアプリケーションを作るという時間が実際にはそんなに取れるわけではない。で、今回はですね、そういうわけで、まあ、そんな、実際にこれが本業としてなかなか成り立たない私でも、作れちゃったっていう感じの、まあ、ウェブアプリケーションの作り方というものを、今日は、というか、まあ、作ったお話を今日はさせていただきたいと思います。で、話の順番としては、いきなりなんだそりゃって感じなんですけど、よくですね、私はもともと物理出身なんですけど、年を取ってくると物理と私みたいな話をちょっとしたりするんですが、ちょっと最初にですね、JavaScript と私という話をさせていただきます。で、それからですね、今回作ったのは Google Street View のようなコンテンツが簡単に作れるソフトなんですけど、まあ、それが OctoBotVR といいまして、そいつをちょっと実際にデモを交えて紹介させていただきます。で、それからそれをどういうふうに作ったか。あと、それからですね、昨日の のカウントダウンメールで、募集したんですけれども、まあ、このオフトボード VR、どんなふうに使ったらいいのっていうアイデアをちょっと募集したいと思っています。そちら側のワークショップであります。で、最後にちょっとまた JavaScript の話をして締めさせていただきます。で、最初にですね、JavaScript と私ということでお話をさせていただきます。実はですね、私、実家がですね、キリスト教なんですよね。というわけで、ちょっとこういう書き方なんですけど、私はですね、ずっとですね、JavaScript というのは非常に邪悪なものだと、こういうふうに思っていました。で、私実はネットとは結構初期の頃からの付き合いなんですけど、初期の頃の JavaScript はね、とにかくひどかったんですよ。本当にひどかった。だから、ずっと、と思ってました。ちょっと実例をお見せしましょう。例えばですね、初期の頃なんですけど、これ、とあるブラウザーの、まあ、一番下の部分ですね、ここの部分、ステータスバーって言うんですけど、まあ、初期の頃の JavaScript っていうのは、ここにですね、こう文字をこう表示して、これがこう流れるとかですね、まあこういう、まあ、あと時計とかですね、極めてダサい、いらねっていう、そういうものをね、表示するために使われてたんですね。で、さらにですね、まあ、こちらはいらねってことはないんですけど、フォームの入力チェック、まあ、例えばテキスト入力して、まあ、そこのところは実は E メールアドレスで、それが正しいかどうかチェックすると。で、昔ワンライナーで書くというのがよく流行っていてです、ね、ここのところにその E メールをチェックする、JavaScript のコードを全部バッチリ変えちゃう。そうすると、ここがものすごく膨れ上がって、なんか読みにくい、激しく読みにくいものになりました。で、しかも、せっかくこうやって書いてももう一回サーバーサイトでチェックするんですよね。何のためにやってるのっていう感じなんですけど、まあ、必要だと。で、さらにデバッグするときにですね、アラートという、まあ、メソッドを使うわけですね。で、このアラートだと、まあ、アラートを使っていちいちこう、表示するしかない。で、しかも小さなウィンドウが開いて閉じてみたいな、そんな感じになります。で、さらに JavaScript で作った要素とかをですね、まあ、突っ込めるわけですが、そいつを確認できないんです。昔は基本的にソースを見るしかなかったので、ソースを見るとそこには動的に作った要素は入ってないわけです。で、さらにその JavaScript で作った要素というのは基本的にサーチエンジン解釈しませんから、入れてどうなのっていう部分もあるわけです。まあ、そういうわけで非常にうーんっていう感じだったんです。でも、ちょっとだけ見直しました。Google マップが出たのを見てですね、すげえ、Ajax すげえ、まあ、そういうふうに思ってですね、じゃあちょっと一発勉強するかと思って書いてみたのがこんなコードです。これは実はただ単にデータを一発取ってくるだけのコードなんですけど、実はですね、ほとんどはこのブラウザだったらこうして、あのブラウザだったらこうしてっていうふうにですね、ブラウザごとに、まあ、その Ajax のコードが変わるので、全部それ書かなくちゃいけない。ものすごくめんどくさい。今だったらちなみにこれ1行ぐらいで書きますけど、こんな感じだったんです。JavaScript いらねと、まあ、そういうふうにずっと考えていた時期が俺にもありましたということですね。で、そんな私が作ったのが、このシステムです。Google Street View のようなですね、コンテンツを手軽に作ることができる、まあ、それが OctoBot VR というシステムです。ちょっとここでデモをしましょう。これはですね、青森の有名な、まあ、デパートの中さんというところの、店内です。で、これは先ほどの益子さんの話でいうと、プロモーションサイト、まあ、まあ、そういう感じで作ったものですね。で、実際にこれはウェブで1ヶ月間だけ公開することができました。で、これどんな感じかというと、ちょっとですね、画面が小さいので、あんまり3次元っぽく見えないんですけど、まあ、こんな感じでですね、ある地点でぐるぐるぐるっと中をこう動くことができます。これもちょっと画面がでかいと思うと3次元っぽくなるんですけど、でこういう感じでですね、情報ウィンドウを出すことができると。 まあ、ここにお店の紹介とか。でさらにクリックしてあげると、まあ、こんな感じでもうちょっと詳しいものも出すことができる。これまあ今写真しか入れてませんが、まあ、いろいろなデータを入れることができます。でさらに、まあ、洗ってるだけじゃなくて、まあ、こういうふうに全身交代。あ、ちなみにここはですね、著作権的に表示しちゃダメって言われて、こういう感じなんですけど、まあ、こんな感じになっています。でそれからですね、ご覧になって気がつかれたと思いますけど、ここのところに地図がありまして、地図上の点をクリックするといきなりそこに飛ぶこともできるし、まあ、こんな感じで地図の方も連動してこう表示が変わる。でさらにそれから、ショートカットみたいなのも作ることができてですね、例えばショートカット作ってそこのお店にいきなり飛べとかっていうと、まあ、そのお店にいきなり飛ぶとかです。あとはマップが何枚かありまして、長さはちなみに地下もあるけど、地下はちょっと作ってないんですが、まあ、3階、4階とか、こういうふうにマップを切り替えることができます。まあ、この他にもですね、例えば、ここはちょっと、動画からは削除してほしいんですけど、まあ、とある、美術館の店内とかですね。それから、まあ、こちらが OK ですけど、縄文自由館、そういうところの中をこう動くことができる。でこちらはちょっとですね、マップの方が、まあ、これはちょっと画面のせいであれなんですけど、マップのところがですね、このマップが実は、拡大縮小できると、もっとなんかうまくいかないところで、まあ、拡大縮小ボタンがついていて、マップをこう拡大したり、まあ、縮小したりすることもできる。で、常に自分がマップの中心にいると、まあ、そういう形で、表示できるものです。まあ、このような、システムを作ってみました。で今のはですね、ちょっと見ていただいて気がついたかもしれませんけど、基本的にあのユーザーの場合に八角形の板が、というか八角柱がありまして、その内側に写真があったら、ユーザーはこいつを見ながらぐるぐる回る。まあ、こういう、ポイントのことを、まあ、この業界ではよくノードというんですけど、このノードの周りにですね、8方向のリンクを貼って、このリンクをたどって移動できると、まあ、こういう感じの空間構造になっています。で、非常にこのコンテンツは簡単に作れまして、先ほどの、まあ、中さんデパートはですね、実際に、うちの大学の大学生が、まあ、卒業研究で作りました。それから某美術館の場合はですね、ワークショップがこんな形で行われて、一般参加者の人が来て、1日で、コンテンツを作っています。まあ、全部作ったわけではなくて、一部作ってつなぎ合わせるという形でやりました。で、同時に先ほどの縄文自由館は、青森商業高校の高校生が、現場の体験実習で大学に行った時に作っていただきました。まあ、こんな感じで作っています。で、このコンテンツはですね、どうやって作るかというと、簡単に言うと大きく3つのプロセスに分かれています。1つはですね、360度ぐるぐるっと、まあ、一周、普通のカメラで撮影します。で、それからその写真をパノラマ合成します。で、そしてそのパノラマ画像をマップに配すると。まあ、この3ステップでできます。まあ、まず、360度のぐるぐる撮影は、このような形でですね、写真と写真の間がちょうどまあオーバーラップするように、ちょっとずつこう動きます。まあ、これを繰り返すだけです。でこれ普通のデジカメで OK。まあ、三脚アップを上にする。で、その後ですね、フォトショップに付属している、まあ、フォトマージという、パノラマ合成ソフト。まあ、これ結構、賢いんですけど、微調整が効かなくてちょっと微妙なので、まあ、あまりお勧めしません。で、フーギンという、非常に高性能なフリーソフトがありまして、こちらだとですね、ほとんど失敗することなく、まあ、手動で、めんどくさい部分もありますが、まあ、自動でもやってくれます。こちらを使うとかなり簡単に、このような360度の、パノラマを作ることができます。でそれからですね、マップに配するところはちょっとローテクなんですけども、まあ、これなるべくですね、特殊なソフトを使わなくて、作れるようにしたかったので、まあ、JSON 形式、JavaScript Object Notation というのですが、まあ、このようなデータですね、まあ、簡単に言うと先ほどの、名前、まあ、プロパティとバリューみたいな、ここのノードの名前は01だよ、X 座標が123で、Y 座標が130だよと、まあ、こういうふうに座標を書いてあると。まあ、こんな形で記述すると、先ほどのワープに、パノラマ画像を置くことができるというわけです。で、まあ、この開発ですけど、どんな形でやったのかということですが、まあ、きっかけとしてはですね、実は、うちの大学でデジタルアオリというのを作っています。これはどういうものかというと、Google Earth の、青森版みたいな感じですね。まあ、こんな感じで3次元の地形を表示できると。で、さらに、まあ、例えばですね、Google SketchUp というまた別の3次元ソフトがありますね。それで作った場面もこうやって置けるんですね。これ実際今、皆さんがおっしゃる、この ArthCam です。で、まあ、結構これ高性能なんですけど、いくつか問題があります。一つはですね、地表に立つとこう微妙なんです。よく見るとかなり荒い。で、これ実は Google Earth でも全く一緒です。実は解像度は実は Google Earth と一緒なんですが、解像度は大体40センチなんですよ。この40センチってどこから来てる制限かというとですね、航空写真を撮ると、航空写真は大体40センチ解像度なんですね。これより細かいことはないので、 当然そうなります。でさらに建物を作るのは、これ実はですね、アスパム1個作るの大体、形だけだったら10分前にできます。あとはテクスチャーがどんだけ面倒くさいかっていう話なんですけど、そのぐらいでできるんですけど、青森市内の建物を作ろうとすると、何百個、何千個、何万個あるわけです。なのをいちいち作ってるわけにはいかんというわけで、かなり大変だったわけです。もうちょっとだから、こういうものを簡単に作れないかなというわけです。で、取り組んだのが、ストリートビューみたいなのを作っていったらいいんじゃないっていうことでやってみたんですね。でこの時まで私は JavaScript は極めてジャーブなものだと思っていたので初めてでした。そういうわけで、初めての jQuery ということで、西畑さんのウェブ制作の現場で使う jQuery デザイン、これ非常に、分かりやすくていい本ですけど、これとですね、当時まだこの本は翻訳がなかったので英語ですけど jQuery クックブック、この2つを読んで、作ってみました。長時間は3日ですね。ちょうど一昨年のゴールデンウィークにですね、妻の横でですね、妻はここに連れて行かずにひたすらコーディングしているという、なんといういつもすいませんという感じなんですけど、そういう感じの作り方をしました。そしたらですね、目から鱗でした。キリスト教なんで、うちが一応5年使ってますけど、パウロの改心という、ここから目から鱗が落ちて、間違っていたんだと、こう気づくわけですね。でまずこの JQuery 非常に、それまで使ったことがなかったのですが、すごかったですね。一つは先ほど のブラウザー間の違いを吸収すること、何十行も書いてましたけど、あれがほとんど1行で済んじゃう。で、ああいう Ajax とかですね、アニメーションとかですね、JavaScript で生で書いたら死んじゃうよ、それみたいなものが、ものすごく簡単に書けちゃうんですよね。これ非常にすごかったです。で、それからですね、さっき言ったデバッグ死ぬんですけどっていう、そういうのがこの Firebug とかを使うと簡単でした。JavaScript で作った要素も実際にそこにあたかもあるかのように見せてくれるんですね。でさらに、いわゆる普通のデバッカーが使えると、もうアラートなんかでデバッグしてらんねえよという感じですね。もう絶対こんなことしたくない。というわけで、随分とですね、回収してですね、最初はここに、並んでいるような、ほとんどスタティックなページの本が多数の本棚があったんですけど、最近の本棚は、なんかほとんど動的なウェブページの本にこう変わりました。じゃあ、全体どうやって作られているかを簡単に紹介しましょう。今のですね、システムは基本的には MVC モデルで、ごめんなさい、これミスプリですね。MVC パターンというもので作られています。これはですね、フラッシュとか先ほど見たような、リッチインターネットアプリケーションなんですね、のように作れます。要はですね、モデルというのが基本的には内部のデータ、地図とかそういうデータを、コントロールします。で、ビューの部分がユーザーインターフェース、これをクリックしたらっていうクリックの反応を拾ったり、あと描画をしたりします。で拾った結果はこちらのコントローラーがイベントハンドラーをやってまして、こういうふうにクリックされて、じゃあお前はこう描画を変えろ、お前はこういうふうにデータを変えろと、こういうふうに指示をすると、こういう形で書くと非常に素直に書くことができます。でそれから次にですね、今日の問題であるところの、CSS とか、HTML ファイル、そういう意味ではこの CSS3 のですね、3D Transforms という、モジュールがありまして、それを使っています。このようなですね、写真をこういうふうにパースをつけて表示できるわけですね。これ一応キャンバス要素でも無理無理書けば、いけないことはない、かなり、変なことになります。素直に書くためには結局この CSS の 3D トランスフォームズを使わないといけない。この辺のコードはちょっとですね、時間が限られていますので、後でスライドを配布しますので、そちらを見ていただきたいんですけど、こういうふうに、なっていったらいいかな。この人がここから見た距離がだいたい100ぐらいのつもりで30度傾けろよみたいな感じの、コードがあります。一部ですね、プログラマーの方いるかもしれないのでちょっとだけ補足しておくと、実は左手系の、座標系で書かれていて、これがなかなか最初気がつかないと大変なことになるので、これだけ注意するといいと思います。でただしですね、これはですね、ブラウザの実装がちょっとですねあるんですね。ちょっとそれを具体例でお見せしましょう。先にこっちから。今、これ Firefox で作ったものなんですけど、単なる四角形が1枚あるように見えます。これバックに実は、赤い四角形を置きます。で、これがですね、正しく動けば、こんな感じで、赤い板と、本当は青い板があって、十字になってて、それがぐるぐる回ってると。これは普通に回すように見えますよね。でもこれをですね、同じコードを書いたものを、Chrome で表示するとですね、あれっていう。でこれちょっと拡大縮小がかかってるんで、ちょっとさらにおかしくなったんですけど、おかしいんですよ。こういうことが起こります。 で、まあ、ちょっと今のは、多分この画面が拡大縮小されてるからそうなっちゃったんだと思いますけど、本当であればここのところで切れて向こう側が見えなくなるはずなのに、Chrome だと向こう側が透けて見えちゃったりとか、まあ、Z バッファーという、まあ、CG の世界では言い方をするんですけど、それがあまり適切に実装されていなかったりする場合が現時点ではあります。でそれから他に使っているものとしてはですね、フレキシブルボックスレイアウトというのがあって、まあ、普通こういう、レイアウトをやろうとするとですね、フロートとかクリアフィックスハックというのをよく使います。具体的にはですね、この、まあ、ここのところにこう3つ並べてあげようとすると、これらをそれぞれフロートをかけます。で、フロートをかけてあげると実はですね、高さが消失しちゃうんですね。でそうするとですね、ここのディグメインがさっき囲っていたのがこんな風になっちゃって、下にあったフッターがあってこうなんか変なフォーマットになると。まあ、こういうのはクリアフィックスというハックを使うと対応できるんですけど、まあ、こんなことしなくても、まあ、これが実現できると。まあ、このコードも具体的にはですね、後で見ていただければと思っておりますが、まあ、こんな感じで、単に書くだけ、ディスプレイボックスって書くだけで、いけちゃうってわけですね。あとしかも並んでる順番が書き換えられると。という結構便利なものなんですが、ちょっと欠点が1個ありまして、例えばですね、これ非常に最近頻繁に改定されていてですね、実はまあ4月25日も改定されているんですけど、書き方がさっき私が紹介したのと全く違うんですけど、まあ、ちょっとこれは後で具体的に、スライドを配布したしますので、その時見ていただければと思うんですけど、全く違っちゃっていてですね、あれれって感じになります。で、しかもこっち側の新しい書き方をすると、当然ブラウザが対応したいんで結局使えないという、なんかそんな感じですね。今はなんか昔のバージョンじゃないと使えません。でそれからまあ HTML ファイルですね。まあ、私が使っているのはキャンバス要素です。でこれはまあマップを画面表示するように使っています。これで言うとですね、まあ、ここの部分ですね。このマップは実はその、キャンバスを使っています。でそれからまあポイントの間がこう線で結ばれてますけど、これも動的に、キャンバスで生成しています。まあ、これ以外にも多分 WebGL を使うともうちょっと3次元っぽい表示ができると思うんですけど、まあ、現地では使ってません。まあ、ちょっと将来やってみたいかなと、まあ、そういうふうに思っています。まあ、例えば具体的にマップを 1.25 倍するだけだと、このマップを使っているキャンバスのですね、コンテクストというのを指摘して、スケールをかけてあげるだけと、まあ、これだけで拡大縮小ができちゃうので非常に簡単です。まあ、というわけで、HTML5 とですね、CSS3 と JQuery 使ってあげる、あれ JavaScript は JQuery になってるぞっていう感じなんですけど、まあ一応 JavaScript だと思ってください。まあ革命的に簡単に、短時間で本当に面白いアプリが作れます。私のように時間がない人でも全然大丈夫。というわけで、ぜひ、活用してですね、煽るコンテンツを、作ってほしいなと思っています。というわけで、ここでですね、ワークショップに入りたいと思います。で、今回、皆さんに書いていただきたい内容があるんですけど、それはまあ後日、共有いたします。じゃあ、具体的にちょっとそのワークショップの中身を紹介しましょう。このようにですね、作ってきた場所があるんですけど、いろんな制約で実はウェブ公開できないケースが多かったです。あるいは1ヶ月だけいいよとか。でなぜかというと著作権があったりですね、例えばデパートさんで言うと、いや1ヶ月前の商品見て買いに来られても困るんですけどとか、そういうことを言われるわけですね。で、ですけどせっかく作ったので、まあ、もうちょっとなんか伝えないかなと思っています。でぜひ皆さんの力を貸してほしい。で、91ということで、この後書いていただきますけど、場所。今のシステムで作ったらいいのになとか、ここ作ったら面白いんじゃないっていう場所ないですかね。これをぜひ聞かせてほしいんですよ。で、ちょっと先に復習しておくと、さっきのシステムでできることは、360度ぐるぐるっと表示できます。で、歩いてるみたいに移動できます。で、それから、まあ、情報ウィンドウとか、詳細表示とかをしてですね、賞金の紹介とか場所の紹介ができます。で、ちょっと説明しませんでしたけど、苦手なこともあります。で実はですね、グルグル撮影自体がですね、難しい場所があるんですよ。例えば、三脚を置けないような場所、結構実はやってみたらありました。でそれから一周する間に景色が変わる。例えば、この後、弘前の桜、満開になりますけど、でそこにいて撮ってこようとすると、周りに人がたくさんいて、ガンガン動いてます。そうすると、360度撮影しても、なんか一周する間に景色が変わっちゃってですね、うまく撮れないっていうか、つなげなくなるんですね。まあ、こういう欠点があります。まあ、それはそれとして、まあ、青森の中で作ったらいい、面白いんじゃないっていう場所があったらぜひ教えてほしいというのが91です。で、それから92、欲しい機能、今の機能はちょっとね、使えないんですよと。もうちょっとこんな機能があったらいいんですよ。それがあれば使うんだけどと。まあ、こういうのがあったらぜひ教えてください。 で、以上2点に関してですね、配った紙が、まあ、真っ白、ほぼ真っ白なので、9.1 と9.2に関して、それぞれ書いていくと。じゃあ、それぞれ始めてください。後で、周りの人とちょっと相談していただきたいと思います。
千方角だっけ？
はい。
あの 隣の建物。
海鮮閣？
あ、海鮮閣。
海鮮閣、はい。
最高でしたよ。
あ、そうですか。
露天風呂があって。
露天風呂で食べるんです
か？何半島なんですか？
下北半島。
下北半島のね、湾がこう、裸で見れる。ちょっと名古屋セントレア空港にもね、空港のお風呂がありまして。
あ
で、こう、裸でこう、空気が、ね、こう、やっちゃうと見れるんですけど、あんまりね、もう一人ぐらい。
そうですね、他にいらっしゃいませんかね。
ぜひ。
あ、じゃあそれぞれ書きましょう。あとよろしければ、こんな機能がもしもあったら、そちらでも結構です。
すみません。
はい、
はい、
すみません。ですね、あの役者とか、はい、役者とかで、お年寄り手とかに、そのなんとかをしたいときはこのかみたいなのを、ナビゲーションがついてて、目的でなんか、戸籍をなんとかしたりとか、結婚したり、勉強したりとか、そこからこう、歩いて、どう行けばいいよとかが、あれで見れたら便利かなって思いました。
ああ、
なるほど。役所で基本的には誘導するそのナビゲーションシステムをこれで作っちゃえばいいんじゃないと。ついでにしかも自動的に移動できるようにしてあげればいいだろうと。
ですね。
なるほど。
その通りに歩いていけばいいよ。そのスマートフォンなりそのタブレットで入り口に置いといてタッチパネルで触ったら見れるとかもすれば、もう素晴らしいサービスになるかな。
わかりました。自動ナビゲーションはなかなか高度なネタですけれども、ああ、考えたいと思います。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
現実
で
1回転とかする良いそうなんですけど、ちょっと不安
を持って
ます
。あれ、
面白
いです。では、あの人はいいと思いますけどね、こう流れたとしてね。
あ、そうですね。で、あ、場所わかるみたいな。あ、じゃあお願いします。
はい、すみません。ちょっとデータ的に難しいかもしれないんですけども、現在のデータではなくて、例えば5年前、数十年前のデータとかを送って、で、その GPS と合わせて、HTML5 だと、16ヶ所で位置が取れるので、そこの何年か前の景色を重ねてみせるとか、そういうところも面白いかなと思いました。
ありがとうございます。タイムマシン的な、なんか何十年前から写真が撮れるといいなみたいな、あのライトフィールドの何十年前の写真撮れるとかっこいいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。
はい、はい、わからないですね。
はい、それじゃあ、
まとめ
戻していただいて、じゃあ、これからじゃあ最後のというわけでですね、こうやってあの私もあのちょっとですね、宗教を変えてですね、JavaScript 教にこう入信しようかなみたいなことを思ったんですけど、いや、使えば使うほど変なんですよ、はっきり言って。例えばですね、あの普通のプログラムの人にしか分からないと書いてあるんですけど、普通のプログラミング言語と全く違う場所があるわけですね。例えば、103っていうのをプログラムでやるとですね、普通0になるんですよ。あの小数点がなしだし。ところがこれでやると例えば 0.3333 とか、あの、まあ、どっちかっていうと普通の感覚に近いっていうんですか、あとなんかスコープっていうまあ非常に重要なものがなんか変だったりとかですね、まあ、とにかくおかしいんですよ。なんかね、ぶち切られているような、まあ、そういうその邪神のような感じがするわけですね。で、最初ですね、Java みたいなこういう可愛い子かなと思って付き合ってみたら、なんか実態がこんな感じで、あの、カッコが多い、リスプみたいな。リスプって皆さんご存知ですか？あの、カッコがいっぱいこう並んでですね、こういう言語なんですよね。ちょっと分かりにくいでもうちょっとちゃんと出すと、カッコだらけ。こういう言語が実はあります。あの、見たことがある人そんなにないかもしれませんけど、あの、最も古くて現在使われている言語ってのは、リスプとフォートランだと言われていますが。で、このリスプはですね、あ、ごめんなさい、JavaScript に関して、もう実はよく見ると、こういうすげえカッコが多いあのコードになりがちなわけです。で、これちなみにですね、JavaScript のすんごい偉い人が言ってるんですけど、JavaScript って C とか Java よりも、実は Lisp とか Scheme のような関数型言語と同じ共通点が多いんだよねっていう話ですね。というわけで、勉強会、したい人はいませんので、というのがちょっと最後に私からの、あの宣伝です。実はですね、計算機プログラムの構造と解釈っていう MIT の1年生向けの、まあ、非常に有名な本があるんですよ。で、これなんか Scheme で書いてありまして、まあ、これ勉強すると JavaScript のことがもっとよく分かって、仲良くなれるかもしれない。で、まあ、これだとちょっとさすがにっていう方ですね、別にこれ、私、この本に限定して言ってんじゃなくてですね、こいつの現在バージョンっていうのがあるんですよ。これちなみに Python に書かれてるんです。ただしこっち英語なんですけど、まあ、この辺ちょっとなんか勉強してみたいなと。ただどうしてもですね、一人でやってると結構辛いんですよね。まあ、なので、あの、誰か一緒にやりたい人がいたら、ぜひということで、勧誘しています、宗教に。というわけで、ハッピー JavaScripting。 ってよく、まあ、ハッピーハッキングっていうのが、まあ、この手 の, あのプログラマー の, あのエンディングに最後に書いてあるんですけど、それを真似してハッピージャバスクリプティングということで、今回の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。